24日土曜日10時30分を回りました。おはようございます、中川智美です。
足早に駆け抜けました台風がありましたですけれども、ちょっと前になりますけどね、皆さんとこ被害はありませんでしたか？こんにちは、ひげしろたかみつです。
和歌山県内の市町村を毎月一つずつご紹介しているラジオで和歌山です。さあ今回は御坊市に行ってきました。はい、御坊というと人を見たけりゃ御坊祭りのあのお祭りがすっごく盛り上がるというので、一度その時に行ってみたいなと思っているんですけれども。
もう間もなくですよね。
そうなんですよ。ひげしろさんはどうですか？
僕はですね、やっぱり取材となりますとピンポイントでね、その場所だけしかこう行かないっていうのがあるんですけども、御坊に今回も行きましたら紀州鉄道を走ってますよね。あの周りの田んぼが黄金色に染まっていたりとか、寺内町の素敵な佇まいがあったりとかしますので、ゆっくり1日かけてね、仕事じゃなくて行ってみたいなってそんな感じがしましたね。
そうですね、はい、そんな御坊市の魅力をお届けします。ラジオで和歌山、発見お宝御坊市。この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。まずは柏木郁夫市長にひげしろさんがお話を聞いてきました。
柏木市長は御坊市生まれで、京都大学を卒業した後一旦お勤めにもなるんですね。福岡とかにこうお勤めになってるんですけど、またこうふるさとに戻ってきてずっとこう市長されてるっていうことで、なんかふるさとに対するすごい思い入れがあるのかなということで、今回改めてですね、ふるさと御坊についてということでまずお話を聞きました。
まあ、御坊はね、生まれ育ったところですし、私自身も大学京都行って、そして大学に勤め、福岡に勤めましたけど、まあ、結局ふるさとへ帰ってくると。でふるさとはやっぱりそこで生まれ育った人間にとっては大変懐かしいもんやし、いいもんですよね。だからそういう意味では私は御坊が好きだし、実際町でも自然の山、川、海、全て非常にきっちりとありますからね、きれいなところが。だからそういう点で遊びもよく知ってますんでね、本当に住みよいいい町だと思ってます。
その御坊で柏木市長は75歳なんですよ、ですから、まあ、生まれて育った頃と、でまたこう戻ってきた頃、市長になられてってこう節々あると思うんですけども、昔に比べて御坊は変わりましたかというふうに聞いていました。
変わってますね。その人の気持ちが、我々の場合は川で泳いでもどこで泳いでも怒られんかったけど、今泳いだらいかんっていうところが結構出てきてね、そこらのね、住んでる人ら のふるさとの自然に対する理解がどんどんどんどん自然から離れてったんかな。だから塩豆腐作ったっていうのも、今頃夏磯行って、物崎の磯からなだ磯行っても、貝殻すら拾いに来てる子供って本少ないですよ。それ寂しい限りですね。で川口になると、この頃これからになるとキス釣れたり、鹿島釣れたり、セイゴ釣れたり、いろんなも釣れるんですけど、その釣りの餌と釣り方知らないから、もうルアー一つで遊ぶっていうことになしてしまってね、それだけに割に子供たちはふるさとの良さっていうのをもうほとんどかじってないに違うかな。だからまあ私は御坊の海水魚とか御坊の野鳥というふうな小さい図鑑みたいなの作って配ったりするんですけども、それはまあ子供たちに御坊の自然ってこんなええもんあるよっていうのをね、知ってもらいたいためにやってるんで、それをやっとくと、僕はね、都会へ行って、大学が都会へ行ったからって言うて、やっぱり U ターンしてくる人が多なると思います。都会での遊び方なんてないもんね。遊び方というともう単純で、それすぐ空いてしまうような話。こっちに来ればもう本当に円珠ヶ浜の季節釣りから始まってね、いろんなものがありますから、そういう楽しみを我々大人が子供に教えなんの違うかなっていう思いですね。
もうでもその大人っていう、いわゆる子供たちを抱えている大人の人たちも、もう随分その若い世代で変わってますよね。
もう知りません本当に大変ですわ。それでまして忙しになってますからね、我々子供の時は家と仕事の場が、生活と仕事の場が一緒の仕事が多かったでしょ。家族ぐるみですんで、 それだけにおじいちゃんから知識を学び、遊び方学び、あの楽しみ方を学んで育ったわけですから、そういう意味ではもうそういうのから途切れてしまってますね。思うと私らはあの山へ直さぎとに行ったり山鳩取って食ったりいろんなことしましたしね。うなぎもあの王子川で釣りって釣るっていうかもうこの穴へこう餌入れて釣ったりね、そういうことをずっとやってきましたけど、今そんなことをする子供おりませんしね。ズンゴラでも取ってないでしょ、モズクガニ。我々も祭りの今頃になったらサバのアラを自転車のリムに網を張って、で真ん中に餌つけて川へ入れといて、で揚げに行くと 2,3 匹必ず入ってくるんですよ。
そんなことはもうしないでしょうね。
そういうのもう全然
というか、そのどこでしたらいいか知らないでしょ
う
ね、
はい、だから自転車のリムの使い方、そういうリムの使い方あるっていうのは分からんでしょ。ですからそういうことをね、一つ一つなしていくといいなと。これからやっぱりそういうことを教えていかんなの違うかなっていう思いがいっぱいですね。そしてふるさとの良さっていうのを、どんなにあの文化的とか社会的とか経済的に豊かでなくとも過ごせるね方法っていうのをやっぱり後世に伝えていかんと、ちょっとそのふるさというものを見失った子どもが多くなってくんちゃうかなと思ってます。
もちろんね、柏木市長が子供だった頃っていうのと今っていうのは単純に比較はできないとは思うんですよ。でも自然の良さとかっていうのが今なおあるんだったら、同じように子供は遊べないだろうかという一つの提案で、昔ながらのことをお父さんからとかおじいさんからとか、もちろんお母さんおばあさんもあるんですけれども、伝えてもらって一緒にね遊べたらいいのになと、気軽に遊べたらいいのになっていうことで、いろいろ考えているということでしたね。で、塩トープっていう、浅瀬の海辺の塩だまりみたいなものもね、公園として整備したりとかしてるわけなんですけども、これがあの子どもたちにとってまたいい方向に転んでいけばなという、そんな一つのふるさと話でありました。御坊市と言いますと、さっき中川さんの話でお祭りの話がありましたですけれども、夏の終わり、この取材は9月なんですけども、8月の終わりに花火大会っていうのがありまして、でまたこれから御坊祭りもそうですけども、いろんなお祭りがあるんですよ。で、花火大会、私も見させてもらったんですけれども、結構そのお祭りの回数は多くて、それぞれにすごく人が集まる、にぎわうっていうことで、お祭り好きなのかなっていうふうな話を。
一番いいのは広場のど真ん中で花火上げて四方八方から見られるっていう点ですよね。ですからあの帰るもそんなに困んでしょ。
そうですね、
混むことなしにさーっと散っていくっていうふうな、非常に利便性があって、またよそから来た人もこれまた来年も見に来るっていうような声聞きますんでね、ありがたい話だから。22回目だったんです、この間ね。ですからそれも雨一回も中止なしで来てますしね。特に今年去年と2年間続いて風向きが良かったんで、本当に綺麗な、
そうですね、
はい、あの花火楽しんでいただけたと思います。で、
私もあの今回ちょっとぐるーっと対岸も含めて歩かせていただいたんですけど、いろんなところでのんびりとご覧になっている方が多いなと
思いましたね。
そうですね、
そんなんで大変イベントも宮古姫よそこい祭り中の民間の人ら中心にやり、また商工祭も商工会所中心でやってくれてますし、いろんなイベントがそれぞれね、皆さん団体でやってくれてます。市としたら塩トープの子ども祭りと花火は実行委員会でやってますんで、市ということはないんですが、あとは港フェスタというのが11月にありますし、でロボコンも商工会議所中心にやって新聞協力させてもらってるんですが、いろんなイベントがねそれぞれ続く、継続するっていうのがあの非常にいいんで、継続こそ力ですから。はい、
まだ御坊祭りもございます。
はいはい、御坊祭りはもうね、あの非常に昔からあのエネルギーっていうのは、ああいうのは伝統のエネルギーやろうな。はい、
お祭りは好きな感じですね。あの
そうですね、もう地域地域でね、
さっきその遊び方の問題は言うてはりましたけども、
一回ね、亡くなったところもね、また復活させてね、おうちでも塩屋でもまた頑張ってられますからね、地域地域でやって。で、昔一回ね、あのそれぞれ地域地域で獅子舞があって、それで そこで選ばれたうまかったっていうやつが集まってね、御坊小学校でやったのを覚えてんですよ。あれもええなあと思ってんですけどね。
まあ、そう伝統がね受け継がれていくっていうことがやっぱりこう、それこそさっきおっしゃられたおじいさんから教えてもらいとか、そういうのが続いていく街ってやっぱりいいですね。
そうですね。
いろんな団体がそれぞれに主催をして、いろんなお祭りが展開され、地域地域で盛り上がって、またそこに人が集まる、
うん、
まあ、いい話かなという思いました、
ね。
はい、で一つ話に出ました宮古姫港フェスタというのがこの後です。ごぼう祭りは10月ですけども、11月の13日に行われるんですね。でこれは宮古姫っていうごぼう市に伝わる伝説のお姫様と、ごぼう市の玄関の一つ日高港港ですね、この2つのポイントを一緒にしたそういうイベントなんですけれども、今年で10回目なんだそうです。でこれに向けてですね、祭りそのものは11月13日、まだちょっと先なんですけれども、その中にね時代行列っていうのがあるんですよ、
うん、
宮古姫時代行列、ここにちょっと写真があるんですけれども、カラフルな衣装でね、行列をするんですけども、その出場者っていうのを今募集しています。
この行列に入れるんですか？
そうですね、まあ、衣装の問題とかどんなものとか、その詳しいことはお問い合わせをしていただかないといけないんですけれども、11月のお祭りですけども、10月3日の月曜日、もう間もなくですよね。
もうそうですね、
締め切りになってますので、関心があるなという方はぜひお問い合わせをいただいて、応募して参加をしていただきたいなと思います。御坊市の商工振興課というところにお尋ねください。そしてもう一つ市長には伺いました。市長はですね、長きにわたってその市長職を務めてらっしゃるって話しましたけれども、今年選挙がありまして7期目なんですよ。どうします、これからどんな街にしていきますということを聞いてます。
終点がないですよね、その時その時でいろんなことが問題解決する、一つ解決すればその時潜在してたやつも顕在化してくると。ですからその時その時の行政っていうのはやっぱり市民の皆さんと目線を同じくしていれば、市民の希望も分かるし、そういったものをしっかりやっていくことでいい街づくりになると思います。まあ、御坊市はおかげで結構道路環境なんかね整備できてる方で、まだまだ悪いところはありますけれども、まあ整備率の高い方ですし、もっともっと高齢化社会ですから、年寄りの人が生活圏域を安全で移動しできるような安全性の高い街を作らんと、そういうふうにこの4年間はこれからはそっちの方へ力入れていこうっていうこと、もう一つは教育環境ですね。今までは午後なんか海洋性気候で夏は涼しいんだ、冬は暖かいんだって言って、それちょっと言えんようになってきましたよね。35度っていうふうな温度を聞くと、大体32、3度で止まるんじゃないかと思ってたのが35度と6度になってくると、やっぱり教育環境の整備もしていかないいけないし、特に少子化の中で子どもを大事に育てるように行政も努力しないといけないと思ってます。
柏木市長でした。さあ今度は中川さんなんですけれども、
はい、今回は
中川さんを紹介しますか？
そうなんですよ、はい、まあ、ピンポイントで寺内町をあちこち訪れました。でもあんなに国道から近いとは私は実は位置関係がよく分かっていなくてですね、
はい、
国道から東に1本2本ぐらいですかね、パッて入ったら篠八幡神社が見えるんですね。
そうですね。
お参りもしまして、すぐ横 の古びた赤レンガの塀も見させていただきまして、お昼時でしたので、そう、その中川なんですけれども、まず名前でと思いまして、そば&カフェ中川なんですよね。おととし寺内町にできたおそばのお店なんですけれども、代々材木商として栄えた中川家の邸宅、中川邸の倉庫をリフォームして作られたお店でして、門をくぐって敷地に入ると右側に母屋があって、左のやや奥にお店の入り口が見えました。席数は4人掛けのテーブルが6つ、まあ、24席ぐらいですかね。ですからお店はお蕎麦屋さんらしいと言いますか、和風でシンプルな作りになっていました。席に座って天ぷらそば（冷たい）を注文、まあ天ざるですよね、ほどなくして運ばれてきました。手打ちのおそばで香りもいいですし、あと天ぷらもサクサクで美味しかったです。こちらを運営しているのが 社会福祉法人和歌山県福祉事業団です。障害のある方もお店で働いているんですよね。就労移行支援事業所になっています。日高県域通所事業所の田中達也所長にお話を伺いました。
もともと倉庫みたいな古いのがありまして、それを採用所ですね、事業所としてこちらの方に新たに建築させていただいたんです。そばでこうするということで、
はい、中川邸に合わせたような感じでこちらの作りを和風の建築にしてあるんですね。
はい、そうです。
いい雰囲気ですね。
そうですね、やはりこの辺時代町ということで景観もかなり重要視せなあかんということで、
オープンしてからここまでいかがですか、お店の様子は。
そうですね、当初はやはりね、こういった田舎のあれでそれほど認知はされてなかったんですけども、皆さんこうリピーターの方もかなり増えまして、かなりこの界隈ではそば店というのはあまりないみたいなんでね、ここかなり美味しいということで非常にご引きいただきました。かなりリピーターの方も多いですね。この辺ね、閑散としてるんですけども、お店としてはお客さんに来ていただいてます。はい、
でお蕎麦もいただいたんですけれども、すごく美味しかったです。
ありがとうございます。
手打ちですか。
手打ちです、はい。
お蕎麦へのこだわりは。
そうですね、蕎麦この、二八蕎麦で信州蕎麦ですね。ほんで前実は職人さんこの4月で辞められたんですけども、その職人さんに教えていただいて今の職人がやってるわけなんですけども、信州の諏訪まで行かれて、なんかいろいろね蕎麦を研究したみたいで、
蕎麦粉もその信州の蕎麦粉を、
はい、
使ってる。
はい、使ってますね。はい、いろいろと蕎麦粉を試してるけど、そこが一番蕎麦のねっていう一番この母屋のねところに作ってます。
作業、
はい、作業場で作ってます。専用の設備を整えまして、はい、また見ていただいたんですけど、
中は見られるんですか。
もちろんオープンにしてますので、はい。で親の方は障害者の方の作品展というかギャラリーにして、当然ここのお客さんから自由に、はい、見ていただければと思ってます。
時代町のお蕎麦屋さんにお腹が空いているので入ってお蕎麦をいただいて美味しかったんです、では話を聞くとこうグルメリポートになるんですけども、そういうことだけでは終わらないんですよね。
そうなんですよ。この中川邸というのがすごいところでして、ここ30年以上空き家だったそうなんです。で、所有している方は今大阪に住んでいらっしゃって、管理が難しいのでもう取り壊そうかなっていう話が出ていたんですって。でも御坊まちづくり委員会っていうその地元の皆さんが、寺内町の観光の観点からもやっぱり残したいんですよっていう話になって、じゃあ買い手を探さなきゃということになって、和歌山県福祉事業団が購入をして、で今に至ると、そういう経緯があるそうです。でここは寺内町を観光で訪れる方のほか、地元の方からも人気ということですね。気になる母屋も所長に案内していただきました。
洋間なんですけ
ども、あら洋間が奥にあるんですね、
はいはい、これも当時のままです。
花柄のソファーに、
はい、
もう暖炉ですか。
暖炉ですね。これ昭和の14、15年のやつですね。
中川家の邸宅は昭和10年に建てられたそうです。当時は一般の住宅が1000円で建てられたんですけど、その時代にですよ、この中川邸は10万円使ってで、
すごい、
5年の工期をかけて建築されたというね、日高御殿と呼ばれていたそうです、材木商だからでしょうかね、しっかりとした、それでいて綺麗な木が随所に使われていました。部屋数ももちろん多いんです。玄関を入りますと正面が中庭、そして両側に部屋が広がっています。でさっきお聞きいただいたのが北側に面する洋風のお部屋、応接間になるんですけれども、部屋の奥に暖炉があって、でクロスもこれ輸入物だそうですね。それから大きなラジオも置いてありました。ここはね、だから外見は和なんですけれども、入ってようっていうこの転換がすごく楽しいですよね。特別に2階も見せていただきまして、大事なお客様を招いたりお泊まりいただくようなところがありました。改修されている部分もあるんですけれども、 例えば廊下にはめ込まれているガラスはこれ当時のままのものなんですよっていうようなところもありましたね。これ多分だから長持ちするいいガラスなんでしょうね。で、ひげしろさんも興味深そうに見学をしていました、
はい、当時のままなんですよって言いながらも、その一般公開はしていないんですよね、
うん、
広くね。
そうです ね
何かの折に使っていただくようなことはあるんです。今はね、うん、あるんですけれども、皆さんにこう入っていただくっていうことをしていないということもあって、何でしょうね、見せるようにはなっていないんですけども、落ち着いたというか、その古さではなくて良さみたいなものがね、うん、随所にあって、歩いていくにつけですね、部屋に入るにつけ思う、
うん、
おーって思うっていう、ね、そんな感じがありましたね。
だから当時の例えば最新の技術だったり流行が取り入れられているところがあるのかなとか、
そうですね、ちょっとハイカラなところもあるのかなとか ね,
ねえ、で昭和初期の暮らしっていうのはどうだったんだろうとか、冷蔵庫もね残っていたりして、うんうん、面白かったです。いろいろ想像しながら楽しめました。障害のある方が作った芸術作品を展示するギャラリーとしても1階は使われているんですけれども、この10月からも、また展示会が行われるそうです。第2回アール・ブリュット和歌山展といいます。10月15日土曜日から12月の27日まで行われるということです。こちらもぜひご覧ください。また中川邸駐車場の南隣に篠の邸というのがありまして、こちらもまあ有名なお家で、なんか白浜温泉の開発なども手掛けた、篠岩楠さんの邸宅だそうでね、うんうん、こちらでも新しい動きがあるという田中所長です。
実はうちの福祉事業団の方で、あの篠さんっていう空き家だったんですけども、ここは中川さんで、ここが篠さん、小竹って
書いて篠さんです
ね、篠さん、はい、ここももうずっと、もう実はあの家が3分の2を壊してますんですね。もうすでに朽ちてきたんで、そこの方もなんとかこの地内町の発展とか景観もあるんで、ちょっとなんとかならんかなっていうのが、事業団の方へ申し出がありまして、でこれ大家さんの方が町内会とか行政の方へちょっと依頼があったかな、そんなんで話しまして、うちが購入するっていうことで、この春ぐらいで購入されました。ほんで、福祉の事業所として活用するということで、ここは蕎麦屋なんですけども、そこはうちのまず事業団で障害者の方が生産品を作ってるんですけども、そこの販売にしようかということで売店ですね、うん、ほんで利用者の方がそこ売店でお客さんのセールス、そういったサービスをしながら就労訓練をする蕎麦屋と売店、うん、2つを2本立てに展開していこうかということになってます。
なかなか活気づきますね、この
辺
り
ね。そうですね、うん、今僕もこの地内町のそういった介護発展、そういうのは2ヶ月2回ぐらい介護あるんですけども、そこへ出させてもらってるんですけども、ものすごい寂れる一方なんでね、その辺の活性化ということで、うちがだいぶこう担ってるということで。
現在は改修中で、そば&カフェ中川で働く方がそこで生産品を対面販売することによって、その一般のお店などに就労する、その移行の訓練の場となるという意味と、それからこの事業所で作られている、例えばお皿とかクッキーなどの他にも地元の特産品も販売して、こう地域活性化にもつながっていけばいいなと田中さんのお話がありました。お蕎麦本当に美味しかったですのでね、また食べに行っていただきたいなと思います。営業時間が午前11時から午後3時まで、定休日は毎週水曜日となっています。
蕎麦&カフェ中川の紹介、中川さんでした。街並みの駅っていうのがですね、ごぼうに完成しましたよっていうリリースを私は4月に入手しておりまして、街並みの駅、道の駅でもなんだろうなと思って、どこにあるんだろうなと探す一方、篠八幡に訪れますとちょうど向かいにありましたね
あ、これだっていう。
そうなんですよね、道の駅のようなもんなんですけれども、今時の道の駅みたいなのと大きな違いは、別に何も販売はしていないんですよね、ただ駐車場があってトイレなんかが使えるということで、ちょっとこう休憩にも使えますし、そういう意味では 篠八幡さんにお参りに行くのに使ってもいいのかなとちょっと思ったりなんかして、
まあ、もっと広く言うと、はい、地内町を歩くときにそこで休憩なりねしていただける、そんなスポットにもなっているというね、はい、町並みの駅御坊
があります。で第1号としてっていうことですので、ええ、第2号第3号も今後出てくるんじゃないかなという気がします ね、 ね、そしてもう一つ、はい、こちらはですね、まあ、ちょっと季節が外れていたので花を見ることはできなかったんですけども、皆さんマイヒレンっていうハスの花ご存知でしょうか。
マイヒレン、
はい、まあ、よくハスで知られているのは和歌山の場合特にですけども大賀ハスっていうのがありますよね、はい、2000年ハスなんていうの言われてますけれども、その大賀ハスとアメリカのハスの品種を掛け合わせて御坊市で誕生した、御坊市で誕生したですよ、
はい、
新しい品種として、まあ、新しいって誕生したのはずいぶん前なんですけども、うんうんうん、マイヒレンというハスがあるんですよ、うん、その名前を取りましたマイヒレンの里という場所が新たに今年御坊市にできまして、そんなに大きなスペースのところではないんですけれども池がありましてね、うん、ハスがマイヒレンが植わっている、そしてちょっとそれを見学する休憩所というか東屋というかがありまして、はい、周りをぐるっとこう散策道があるという場所がありました。いい感じではありましたけれども、やっぱり花の季節に来たかったかなという感じがしましたね、うん、
見たかったですね。
そうですね、
あの規模であれだけ近くに行ってハスが、ね、見られる、で咲いていたらすごく綺麗だろうなと思いました。
また来年はちょっとぜひ寄ってみたいなという気はしましたですね、うん、で場所なんですけれども、お隣の町に道成寺っていうのがありますけども、はい、そこと御坊市の北吉田にあります吉田八幡神社っていうのがあるんですけども、その間ぐらい八幡神社の方に近い感じですかね、
うん、吉田八幡神社に向かっていくと、はい、看板がありますので、もしかしたら目印で、
はい
はい、見つけていただければ。
ですから5月6月、まあ、またニュースにもなるかなと思うんですけども、ハスの花が咲く頃にはぜひお尋ねになってみてください。
今回の番組からのプレゼント、御坊市といえば和菓子が美味しいんだよと私は昔ある人に教えられたこともありますということで、和菓子私選んできます。まだ決まっていませんのでお楽しみに。3人の方にプレゼントです。応募はメールファックスおはがきでお願いします。メールは sata@wbs.co.jp、 ファックス073-428-1414、 はがきは郵便番号 640-8577 和歌山放送ラジオで和歌山御坊市のプレゼント係までどうぞ。締め切りは10月10日必着です。番組の感想などをお書きいただけると嬉しいです。発送をもって当選発表に変えさせていただきます。また前回日高川町のプレゼント、たくさんのご応募ありがとうございました。
で放送でご紹介したところはもちろんなんですけども、ご紹介できなかったところとか、さっきの場所どうだったかなみたいなところはホームページで詳しめにご紹介をしていきますので、ラジオで和歌山のホームページもぜひご覧になってください。ラジオで和歌山で検索をしていただきますと、この放送も聞くことができます。
ラジオで和歌山発見お宝御坊市、この番組は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は10月29日の放送です。ご案内は中川智美と
東野孝道でした。